皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
9月に入りました。ですね、本当にあっという間に夏が過ぎて、9月になって、行きましたけども、今日ですね、このように9月の最初の聖なる主の日の礼拝を共に招かれ、またこのオンラインの、ですね、を通して、皆さんと、放送のチャペルに招かれた今日神様がこの御言葉を届けたいと願っている方々と共に礼拝をされることができます。恵みを感謝いたします。先週はですね、神の時カイロスに生きると題して、田代先生より神が定めた永遠の時に生きるのが本来の人間の在り方であって、その神の時であるカイロスは神の意味目的計画があるということを教えられて現場へと使わされていきました。皆さん、神の時を感じることがあったでしょうか。ね、そのことがあったら幸いですよね。本当に私たちはですね、この地上に使わされているものであって、国籍は天にあるものですね。そのことを忘れないようにしたいと思うんです。埋没するんじゃなくて使わされて海に浮いてる船のようなもので、決して沈まないようにですね、潜水艦ではないということですね、覚えたいんですね。で、今日からですね、新しい月に入って、昨年末ですね、ご存知のように祈っていただいてますが、12月に1週間ほどですね、こもります。主にですね、食らいすぎて、神様来年どの方向に進んだらいいんでしょうか、神様このことはどうしたらいいんでしょうか、特にどのような御言葉を神様この共同体にくださるんでしょうかというですね、もう本当にがっぷり四つっていうね、相撲の言葉ですね、これ。ヤコブがね、神の人と、こうやって格闘したじゃないですか。あんな感じで。で、この9月は、黙示録ってなったんですね。でですね、皆さん、まあ、12月ですから、ああ、もうだいぶ先やと思って。で、今、黙示録になるとですね、ちょっと、ね、その時何があるかよくわかんないわけですよ。でもですね、見事に今まで、本当に、その時にふさわしい御言葉を神様くださったなって感じます。皆さんどうですか。で、9月になって黙示録なんですよ。で、皆さん黙示録好きな方おられますね。え、大好きってね。実は私、イエス様と出会った17歳の高校生の時に一番先に読み切ったのが黙示録だったんですよ。実は理由があってですね、あの時オカルト雑誌が結構流行っててですね、好きやったんですよ、私そういうのね。で、もうそこに出てきたんですよ、黙示録のね、なんたら数字のあれとかね。もうこれ読まなと思って読んだんですが、なんかちょっとさっぱりわからなくなって、で、それからだんだんと学び始めて、イエスの生涯の福音書を何度も読んで、人の吐きを読んで、旧約聖書を読んで、後回しになっていったんですが、改めて今回ですね、本当にこの備えをする中で、あ、本当に神様は素晴らしい約束をされているんだってことを今体験してます。で、特にですね、私たち人間というのは、これから起こることに興味があると思います。皆さんどうですか？これから起こることに興味がありますか？先がわからないから楽しいという人ですか？それともわからないから不安という人でしょうか？いろいろあると思うんですが、私たちは心配する理由は先がわからないからなんですよ。ね。で、よく言われるように、その心配事の 95% は、まあ、起こらないし、まあ、あとの 5% は起こっても大したことないんですよ。ね。1% ぐらいがちょっとね、本当にっていうことを言われますが、でも私はいつもいつも心配するものです。だからイエス様は心配するなと言われた。ね、心配のパをラーに変えろと。心配じゃなくて信頼しなさいと言われたんですよね。でもそういうね、先を考えるとすぐに不安になって心配してしまう私たちのことをよくご存知の神様が、まさにこの黙示録を通して、こういうことがあなたは体験できるんだよということを約束くださっているのがここなんです。宇宙、世界、あなたを作られた創造主である神様の計画の全体像、これをマスタープランと言いますが、神様のね、今後の予定なんですよ。そのことが書いてあるのがこの黙示録ですね。もちろんですね、旧約聖書のエゼキエル書とかそういうところにもね、ダニエル書とかにも予言がありますが、顕著に新約聖書なのはここですね。これから起こる。ね、だから今までのことは今もすでに起こったことなので、いろんな歴史的な検証があるので断定ができるんですよ。ね、でもこれから起こることなんで、これから起こることなんで断定できることは非常に少ない、当然ですよね。でもそれをね、今 やっぱりそういうね、かつての私のような人が多いんでしょうね。いろいろこうね、こう考えたり、いろんな説を出してきて、やったら結構面白いので、いろんな説があります。このキリスト教会と中でもいろんな説があって、ね、でもそれで別にですね、争う必要は全然ないんですね。だから私はその中で、わからないことはわからない。でもはっきりと期待できることがあるんです。その中の今日は4章ですね。4章。まさにですね、私たちがこれから経験すること、こんな素晴らしいことが待っているんだよということが記されているね。だからそういう意味ではですね、非常にいろんな解釈があるということも含めて興味深く、その意味でワクワクするところが黙示録なんです。ちょっと皆さん興味湧いてきましたね。で今朝ですね、この箇所を通して主があなたの、あなたが受け取ってほしいと思っていること、でそこに希望を持って生きてほしいと願われることを教えられたいと、そのように思います。まず第1番目ですね、御座についておられるお方ってことですね。1節から7節です。御座についておられるお方、ですね、はい。1節から7節、皆さん1節読みましょうか。3、はい。そのうち私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、このうち必ず起こることをあなたに示そう。はい、ここにですね、そのうちってありますよね。これはですね、3章までに記されているイエス様の7つの教会に対する御言葉が語られたその後ということです、ね。でここに見よ、開かれた門があったと、ね、開かれた門が天にあったと。でこれどういう門か分かりませんが、ヨハネはね、ここの中から天に入っていって、ラッパのような大きな声が語りかけてくるんですよね。で、これはですね、黙示録の1章10節にあるように、ヨハネがパトモス島というところにいたときに、死の日に御霊に感じてありますよね。ここでは御霊に捕らえられて書いてあるんですけども、2節で。その時にラッパのような大声で呼びかけるのを聞いて振り向くと、そこに栄光に輝くイエス様の姿があったんですね。そのことが一章に書いてありますね。で同じように今イエス様が、ね、このラッパのような大声で呼びかけられているんですよ、この4章においても。でそしてこの声は、ここに登れ、このあと必ず起こることをあなたに示そうという声ですね。で1章19節では、イエス様がね、ヨハネに、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと言われていますね。つまりですね、イエス様はヨハネにこれから起こることを見せられたんですよ。それを書き留めろということを言われたんですね。で3章までは教会のことについて書かれました。そしてその後に、必ず起こることをこれから示すね。つまりですね、私たちこれから起こる、これからの予定知っておられますか。これからの予定、ラッパーなるんですよね。で空中で主と会うんですね。これを軽挙と言いますね。実はね、このヨハネはね、2000年前のことですけども、体はここにあるんですけども、霊が引き上げられたということです。で霊が、まあ、いわゆる、まあ、軽挙したということでしょうね。でそこで見せられた光景をここで記しているわけです。軽挙はね、肉体ごと天に上げられるので、まあそういう意味では敬虚じゃないんですけども、霊が天に上げられたということですね。このイエス様が天の中で初めに見たものは何か。じゃあ2節読みましょうか。では3、はい。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり。はい、そうです。まず見たのは御座です。ね。まあ今で言ったら椅子ですわ。ね。ドーンって椅子があったんですよね。皆さんの家に御座ありますか？ミザってこれ王様に使う言葉ですからね。あるかもしれません。こんな一人用のこんなでかい椅子、ミザ。私もミザのようなキャンプ用品のこういう一人用の椅子がありますけどね。あれもだからこれミザというのは一人用の三位一体の神が座るとこなんですよ。ね。父なる神が座っている王座がこのヨハネが初めに見たものですね。で皆さん、私たちが天国をね思い浮かべるときに何をこうイメージしますか。よくキャンプや伝道集会ではね、イエス様を信じれば天国への切符がもらえますっていうメッセージを聞きますね。これ真理ですが、その時にね持つ印象は 何かいいところとか楽になれるところとか、なんか楽しいところとか思い浮かべる人が多いと思いますが、でもですね、ここから分かることはですね、天にはですね、神の御座があるんですよ。これですね、言い換えたら玉座とも言いますよね。すごいですね。すごいね、座っておられるんですよ。すごい。皆さんイメージできますか？ね。ドーンと座っておられるわけですよ。ね。私たちを本当に慈しむ愛の眼差しで座っておられるわけですよ。ね。神の前では、御使いが礼拝と賛美と感謝を捧げ、また救われた人たちも礼拝を捧げるところ、それが天国だ。つまり天の御国とは、父なる神がおられるところなんですよね。天にあり、そして神の国はあなたの中にあると言われたように、私の中にもあるわけですが、それをこのヨハネは見たわけです。ね。絶えず神を褒めたたえ、賛美する。ね。だから皆さんどうですか？まあ地上においてですね、まあなんていうか、あんまりこう、ね、礼拝とか賛美とかね、まあもちろんイエス様にとかあんま興味ないわって思ったら、天国はまああんまり楽しいところじゃないんですね。居づらいところになるでしょうね。しかし皆さん大丈夫です。聖書はね、天国はこうだとありますね。夜がない。悲しみがない。争いがない。苦しみがない。涙はイエス様が拭ってくださる。何より罪がありません。だから今の感覚を持ってそのままイメージしても想像できないんですよ。本当に素晴らしいところです。ね、皆さん賛美が下手とか譜面通り歌いなのか関係ないんです。ね。本当にね、審判妙ですね。神様をひたすら叩いた。つまり、今心配していることをそのまま持ち込むことはないんですよ。ね。だって罪がないんですから。ね。もし本当にですね、天国が競争に勝っていけるとかだったら大変ですよ、皆さん。もう自慢大会ですよ。もう俺こんなんやったからね、天国来たんやってとかね。そんなとこ言いづらいですよ。言いたくないですよね。もうそういう罪人の、でも罪が許された人、私は私を救えません。でもイエス様あなたを救えますと告白をした人が行けるところが天の御国であり、そしてそこには御座があるんだということですね。そのことをね、私たちは覚えましょう。だからもっとね、礼拝を喜び、楽しんでいきたいんですよ。ね。だから私たちはね、本当にこの礼拝を楽しんで喜んだら、私の教会はですね、この天と直結している存在であるということをね、いつも覚えることができるんですよ。ねえ、皆さんどうでしょうか。だから天国の前足とか言うんですね。皆さんどうですか？祈るときに、天と直結していることを著しく覚えましょう。賛美捧げるときに、ああ、本当にこう賛美は天のその御座に届いているんだということを覚えましょう。ね、そしたらね、本当にこのモチベーションがね、与えられるし変わってくるんですよ。ね。そして私たちは心が、また霊が下に向けて上に向いていくんです。エペソ1章3節にこういう御言葉があります。神はキリストによって天による全ての霊的祝福をもって私を祝福してくださいましたとか、2章では憐れみ豊かな神はキリストイエスにおいて共によみがえられ蘇らせ共に天のところに座らせてくださいましたとありますように、私たちはキリストによって天に繋がれたものであって、私たちの祈りはそのまま天にある御座に届いていると、ね、旧約聖書においてではですね、罪は完全に贖われることはなかったんですよね。動物の血が捧げられましたが、動物の血によっては罪を覆うことはできても、取り除くことは完全にはできなかったんですよ。ね、だから、でも、追う必要があったので、毎回毎回、ね、ああいう、ね、最良の牛とか、羊を持ってきて、ほふって、血を注ぎ出して、前種の生贄とか、和解の生贄とか、そういうものを捧げたんですよね。でも、罪はね、覆うだけで、拭い、取り去られなかったんです。しかしですよ、最良の子羊であるイエス様が流された血をよって、罪からの清みを受けて、贖いが完全に行われ、完全に罪を許し、取り除かれて、キリストになって神と一つになることができているんですよ。ねえねえ、なんという最初が、これが恵みって言うんです、皆さん。ねえ。皆さんね、私思うんですよ。こう通読してて、今週。旧約聖書の民の、イスラエルの民って、やっぱりアラノの40年間しんどかったと思うんですよね。で、自分の願うことばかりじゃなかったので、 まあ試練とか、もう苦しみいっぱい経験しましたよね。で、これいつまで続くんやって思っていた時に、やっぱり偶像を作っちゃったんですよね。皆さん、私たちもね、そこにいたらそう思いませんか？ね。だって全然変わらないし、状況も。ね。でもね、私たちはどうですか？彼らはその時しか知らないんですよ。で、私はその後の神の約束の成就であるイエス様の十字架と復活、そして今、この完全な神の66巻の御言葉を私読むことができますよね。だから今しんどくてもね、こういう風になったじゃないかということを知ることができるので、もしそれがね、イスラエルの民を持ってたらね、多分違うと私は思うんですよね。どうですか皆さんね、気づかされました。で、私たちはね、それを知ってるから、だから希望を持てることができるんですよね。これを恵みの日、救いの日と言ってるんですよ。だからね、これも恵みですよね。皆さんどうでしょうかね。だから、まさしくね、私は確実にあの時あの仲間にいたら、同じように率先して偶像作れみたいなことを言ってるかもしれませんね。この神様あかんわ言うてね、思いません？あ、思いません。すいませんね。どういうことかダメです。ね。だからね、本当に恵みだと思うんですよ。ね。確実にあの時代にいたらね、もう撃たれてますね。でも本当に憐れみやなと。だからこそ私たちは、ね、思いを持って、感謝を持って、神様を喜び楽しむ、礼拝することができるものとされているんではないでしょうか。主はこうも言われたんですよ。こういう見言葉を読みましょうか。ヘブルの4の16を読みましょう。皆さんで、読めますか。はい。3、はい。
ですから、私たちは、周りにおいて、また、恵みのために、取り組みになった助けを受けるために、大胆に生きていくことができたことは、
アメン。近づきますか。
アメン。
アメン。ね、だって近づけなかったんですから。でもイエス様が最良の食い付いとして、生贄として、祭壇としての十字架で捧げられたんですよね。皆さん、イエス様はなんであんなむくどらしいかご存知ですか。捧げ尽くす必要があったからですよ。ね、皆さん、なんでそんなもうええやん、もう痛かった話、ええやんと思うでしょ。かわいそうとか。みんな思いますよ。受難所の時にね、よく見ますよね、映像。もう、目を、もちろんね、見たくない人は見なくてもいいんです。でも、あそこまで徹底されて、でもあれ映画ですから、もっと現実はひどかったと言われてます。なぜか、それは捧げ尽くさないと、私の罪が完全に取り去られないからなんですよ。ね。だって、旧約のあの、ほふりっていうのはもっとすごかったんですよ。それをイエス様がやられたんですから。だからですね、イエス様自ら自分を最良の生贄として捧げ尽くされたんです。だから私に与えたのは、大胆に恵みの御座に、玉座に近づくことができるようになったんですよ。だからね、皆さん、近づかなかったら、神様は、悲しまれてるわけですよ。なんであそこまでね、備えたのに、近づかないの？遠慮すんの？なぜ自分でやろうとするの？っていうことですよ。で、私はこの御言をもう一度心にね、刻みたいんです。なんという感謝かですね。そして、黙食4章3節からいきましょうか。3節で読みましょう。3、はい。その方は、碧玉や赤メロンのように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったそうです。皆さん、虹とは何ですか？ノアの見た虹。聖書に虹といえば？そうです。約束が必ず果たされますよってことですよ。契約不履行はないんだよ。だから大丈夫だよ。虹がもうそこにあったんですよ。ね。つまり一番の虹が大元でしょ。私の国籍は天だから、天に虹がかかってた。その虹をノアは見たんですよ。ね。そのことを覚えましょう。ね。虹がそこにあった。そして、このエメラルド、碧玉赤メロ、このね、赤メロっていうのはですね、血のような赤色の宝石なんですよ。で、ここにもイエス様が流された血史をこう、本当に表している。青白いダイヤモンドのような宝石が碧玉。まさに神の栄光の輝きはこれなんですよ。ね。皆さん、このね、栄光の輝きを、ね、選びのために、体験させるために、これ作れって言われた皆さん知ってますか？あの祭司のエポデですよ。ね、大祭司の 装束、ね、まさにこれを埋め込むように言ったんですね。だからね、全部つながってるわけです。旧約からこの全部、ね、で私たちが神の栄光の光とはこういうものだということを忘れないように、ね、そして、ね、このことを覚えるときに私たちは励まされ燃やされて感動するわけです。いかがですか。私の生活はそれが反映されてるでしょうか。皆さんの信仰の今までの歩みの足跡、奇跡は神の約束とその実現の足跡ではなかったでしょうか。もちろん苦しみとか試練もありました。でもね、あの時あれがあったから今の私があるんだ、ね、という神様が働いてくださったその足跡があったんではないでしょうか、ね、言うならば訳がわからない不確かな生活ではないんです。確かに聖書の約束や契約の通りに動いているところの生活だったのではないでしょうか。そして4節です。今夜でしょうか。4節5節3、はい。またミザの前には24の座があった。コラの座には白い衣をまとい、頭に金のかぶりをかぶった24人の長老たちが座っていた。ミザからは稲妻がひらめき、声と雷鳴が轟いていた。ミザの前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。はい、そうですね。これもですね、さらっと読んでいったらわからないんですけども、まずこの24の座についていた24の長老とは一体誰なのか。ね。これもいろんな説があるんですね、これ。24だから12で割れる、12ね。だから12部族の代表とか、12人だとかね。まあ、いろんな、この、説がいろいろあります。もっといくつもあるんですけども、12の完全数の2倍だからとかね。でもこれよく見てください、皆さん。ね。これらの座には、まずどんな人か、長老とありますが、どういう長老かというと、白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶったとありますから、白い衣をまといというのはですね、これ完全に、ね、イエス様によって救われた人が、義の衣を着されるんですね。だからね、説の中に天使だっていう人もいるんです。でも天使は違いますよね。つまり人間なんですよ。つまり私たちなんですよ。ね、白い衣を着せられて、そして、どうなるんですか？イエス様と出会ったら、よくやったという言葉をかけてもらって、ね、私たちは皆さん、聖書はね、こう言ってるんですよ。冠をね、かぶせてもらうんです。どんだけあるか、ちょっと見ましょうか。こんだけあるんですよ。ね、義の冠、命の冠、栄光の冠、朽ちない冠。皆さん、この冠をね、私たちは、直々にイエス様がかぶせてもらえるんですよ。イメージされてますか？嬉しいですか、皆さん。ねえ、いや、そんなん別にいいですわ、なんて、思わないでくださいね。直々にね、よくほら、オリンピックでね、このメダルかけてもらうの見るじゃないですか。いつも私は見る側ですよ。で、私は、やっていただく側なんですよ。ね。つまり、それが、この24人の人だ。もちろん、長老だから、まあ、長老というのはですね、その、リーダーを指しますが、でも私たちも含まれるでしょう。つまりですね、義の衣を、かぶせて、着せてもらって、冠を与えていただいた私たちのこと。まあ具体的にはですね、このここで直接的に言うならば、この24人というですね、その存在は、いわゆるこの地上から贖われた人々の代表と言うでしょうね。まあ当時はですね、本当に迫害がひどかったので、迫害を通り抜けた殉教者たちということも言われます。私もそうですね。私もいろいろですね、本当にキリスト者として生きていくときに、大きく小さくいろんな戦いがありますよね。キリスト者として生きていくということは、川の上流に向かって進んでいくようなものだといつも申し上げてますよね。だからいろんな、この、テンションが変わるんですよ。重いものが。でもね、それを通して私は磨かれていくわけです。ね。あなたが、キリスト者として経験に生きようと思うならば、迫害にありますと、いう言葉は言っている通りです。ね。だから私たちが含まれるわけです。ね。義の冠、命の冠、栄光の冠、朽ちない冠を被せていただける。なんという差別でしょうか。そしてですね、6節に、御座の前には水晶にいたガラスの海のようだったとあります。そして、御座のあたりに、御座の周りに、前も後ろも目で見した4つの生き物がいたと、また変なものが出てくるわけです。ねえ、皆さん。ちょっとこれ、絵描きたかったんですよ。もう、お友達、ちょっとイメージして描いてくださいね、後でね。いや、こんな描いたんですよ。前も後ろも目で満ちた四つの生き物ってどんなんですか？見たことある人。目ばっかりついてるんですよ。 あこれ多分ご当地キャラクターしたら絶対これ気持ちが悪いね、気持ち悪いと思うんですよね。またフラッシーとかね、ヒコニャンの方が絶対これね、これちょっとキャラクターにはできないなといつも思うんです。まあじゃあこれ何なのかと読みましょう。7節皆さんで3、はい。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。はい、そうですね。というふうなことが書いてあるんですが、これはですね、わかります。8節見たら、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼がありって書いてますよね。つまりこれはセラフィムのことですよ。ね、これはイザヤ書に書いてありますよね。イザヤ書には、はっきりと、この6つの翼のことが書いてありますね。で、このね、4つというのもね、いろんな説がありますね。まあ、東西南北、ね、実は幕屋を取り囲んで、4つの場所にそれぞれ3部族ずつ宿営していましたよね。ただ、東は幕屋入り口で、ユダ、イッサカル、ゼブロン、西がエフライム、マナセ、ベニヤミ、南がルベン、シメオン、ガドとか、北がダン、アシェル、ナフタイとかね、そういう東西南北の4つの意味じゃないかとかね。で、そのそれぞれに旗があって、旗印がこれじゃないかとかね。とか、あとね、新約聖書に至っては4つの福音書がありますよね。だから、この第一はマタイで、ね、第二はマルコで、第三は人間でこれルカで、ね、第四はヨハネとかね、そういうことを言う説もあるんですが、まあそれはね、本当に私はわかりませんね。そういう風な見方もある。つまり、ここで言っているのは、でも明らかにこの生き物は何なのかというと、これは、6つの翼がある、ね、つまり霊的なこの存在、つまり天使御使いだったということですね。まあ、これはですね、私たちは知ることができるんではないでしょうか。今日の第2番目ですね、天国での礼拝ですね。冠を投げ出してということですが、ここにですね、私は覚えましょう。8節ですね、読みましょうか。皆さん3、はい。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その前と内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ今もおられやがて来られる方。そうですね、実はこの6つの翼があった存在はまさにですね、このイザヤ書6章にありますように、この御言葉ですね、ちょっと読みましょうか。では3、はい。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、そうですね、まさにこの御使いというのは分かるんですね。で、御使いは階級があることを聖書教えてますね。まあ、一般の天使は無名で下の位。ミカエルやガブリエルは、七の天使は天使長と言われてますね。で、このセラフィムはイザヤ書と黙示録にのみ登場します。単数形はセラフで、燃えているものという意味ですね。そしてこのケルビムは最高の位の天使たちだったんですね。このケルビムの単数形はケルブですね。で、この、実はこの最高位が落とされたのが、サタンなんですよ。ね。そのことがですね、ありますね。で、これは、私たち、覚えたいです。この4つの生き物が、この人種の長老を、天での、父なる神へ、三位一体の神の礼拝へと、まあ、導くんです。そういう存在になっているんですね。で、叫んだのが、聖なる、聖なる、聖なる。主なる神全能者と叫んだんですよ。皆さん、この三度叫ぶってことは意味がありますよね。まさにこれは、ね、三位一体の神を礼拝する、その仕方としてふさわしいお手本を彼らは見せてくれたんですよね。主は万物の支配者、すべてを支配されるお方、主が御座に座っておられ、立って歩き回っておられないことに注目したいんですよ。皆さんですね、世界中でどんなひどいことが起こっても、私の理解をはるかに超えたことが起こっても、これからどうなっていくかわからなかったとしても、また自分自身の生活でとても耐えきれない辛いことが起こっても、主はその御座にドンと着座されているからです。ね、こうやって、ね、私たちの心配者はうろうろ歩くでしょ？どうしたらいい？こうやってね、 神様そんなことしないんですよ。ドンと座ってる。よく言うじゃない、ドンと座っとけと。これ神様がそうだから、そうなんですよ。神になるってことは、ドンと座るんです。私、それできないんですよね。やっぱり心配でよくうろうしますよね。大丈夫です。っていうことですね。私たちは、ね、日常的な辛いことがあったとしても、神様が、ね、本当に全て愛はだけて、益とするんだと。いうことなんです。今後の信条書。私はですね、ついこの前、ね、本当にですね、素晴らしい交わりをですね、与えてくださったんですね、ある牧師先生と。まあ、仮に、愛、HI の愛ね、イニシャルで愛、愛君と言いますね。愛君じゃなくて、愛先生か。その彼がね、中学の時に、ちょっと意地悪する人がいて、体育の時に着替えますよね。で、体操服置いとくじゃないですか。で、そうそうそう。体育服着たら制服置いとくますよね。で、帰ってくる前にその意地悪するね、まあ、その人は Y 君にしましょうか。この、油を昔ね、教室で引くんで、そこのとこに服をバーってね、足で踏んつけて、もうぐちゃぐちゃにしたんですよ。とんでもないですね、これ。となると、油が全部制服につくので消えないわけです。で、その、愛先生は、もう着替えられないから、ずっとその後は、その体操服で授業を受けるというね、ことはしたと。で、もう腹が立って腹が立って、もう血気盛んな人ね、その人。ね、ちょっとやったやり返すタイプだったんですね。で腹立つあいつだ思って、むえ思って、もう顔がもうね、真っ赤になってる時に、実はそのクラスでもう一人クリスチャンがいたんですね。彼は、すいません、クリスチャンホームで牧師の指定だったんですね。もう一人クリスチャンがいて、そのね、彼が、その見てね、ちょっと、あいくらって、ね、来て、トイレ連れて行って、なんやねんとかでね、敵を愛そう。って言ったんですって。中学2年生ですよ。中学2年でね、すごい人やなって、敵を愛するんやでって言ったと言うんですよ。ごめん。なかなかできるもんちゃいますね。で、何とか思ったよ。もう、でもね、やっぱりこう、それでちょっと収まって、まあ怒りが収まって、一応まあもう倍返しをやめてね、っていうことがあったそうです。で、その後ね、なんと3年か4年後に高校生になって同窓会があったと。でその時にその Y 君、自分のいじめた Y 君が同窓会行って、自分は何か行けなかった。でも行けなかったけども、その愛先生はその同窓会でみんな集まっては電話ぐらい入れろやと。今電話入れたそうです。で電話入れたら取ったのがその Y 君だったそうです。ね、そうか、誰か取って、でなんか Y 君がわーって聞こえてて、うわ嫌な声聞こえてるなと思って、ね、で嫌なと思って、で、まあ今ここにいてみんなによろしくなって言って切ろう思ったら、その Y 君がおー誰か電話かかってきたよって、ね、なら愛君、愛らしいって、おー俺変わらせてくれよって出た。でもこっちはもうまだ解決されてないからね、もう腹立って何でとか思ってたわけですよ。そしていきなりこうね、何をかって考えたら、いきなり向こうから、おい愛、あの時はほんまにごめんな、悪かったなって、謝ってきたと。あの時ほんまに殴らんでよかったなって思ったそうですね。わかりますか、本当に死を感謝ってね、彼は本当に生きた死の御業を体験したと、この前聞きました。実はそのね、敵を愛そうやって言ってくれた人は、実は私の初めてのキャンプの時に私のために涙流して祈ってくれた人だったんですよ。同じ友人をそういう関係で繋がっていて、それも神様すごいなと思いましたね。皆さんね、神様はね、全てをね、働かせてくださってます。ね、こんなことも、それをね、すごいタイミングで教えてくださるんですよ。全くそんな話だとは思ってなかったんですよね。で、共通の人生で大きな、ね、関わりを持たせてくださった、その兄弟と、私も、ね、人生の大きな転機に関わってくださったし、その人ももしそれで殴りてたら大変な障害事件だったかもしれませんね。だから本当に神様すごいなと思ったんです。神様は、おどおどして動き回ってくださるけど、どんと座って、私たちに最善をなしくださる方。これが御座におられる方ってことです。ハレルヤですよね。素晴らしい。皆さんにも同じことが起こります。信じますね。それはいつかわかりません。でも、信じてきたならば、すべて愛働きて、主は益とする。だから、聖なる、聖なる、聖なる、死なる神、善の主と、この、ね、セラフィは褒めたたえた。そして、それに促されて、ね、本当に9節、10節で、特に10節で、こういうふうに、言われてます。 読みましょう。10節を3、はい。24人の長老たちは、御座についておる方の前にひれ伏して、余裕限りなく生きておられる方を礼拝した。そして、自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。アメンです。そうです。私は覚えましょう。本当にですね、この、長老たちは、すべてのことは、ね、神から発し、神によってなり、神に至るという、この御言葉ね、ローマ書の御言葉、ね、このことを本当に感じて、神様を賛美して礼拝したんですよ。しかも礼拝するときにね、三つことをしました。まず、ひれ伏しましたね。二つ目、拝みました。礼拝しました。ね。つまり、このひれ伏すということは、自分の意志を相手の意志に完全に服従してしまうという、この表れです。拝むということは自分の霊のすべて、人格のすべてを相手に明け渡してしまうことですね。皆さん、礼拝というのはですね、自分が一番と思っていることだったらできないんですよ。祈りもそうですよね。自分は本当に有限な存在、自分で自分を救えないということを本当に認めているから、本当に自分を救ってくださった神様を真に礼拝できるんですね。そして三つ目です。ここです。皆さん覚えましょう。冠ね、さっき言いましたよね。備えてくださったんですよ。皆さんどうですか？皆さんね、イエス様からね、まあ、命とか義の冠もらったとするじゃないですか。どうします、その冠？絶対話さないとね。もう思わず水びらかしたと思うかもしれない。そんな人ないぞ。天国はそんな人ないぞ。ね、お前ね、どうもそういうとこが出てしまいますよね。俺の方が綺麗だとかね、もう一生懸命磨いてね、艶があるとかね、いいんです。いや、いいんです。でも、絶対これ話したくないでしょ？でもね、彼ら何しました？冠を、御座の前に、投げ出していった。これ明け渡したところですよ。投げ出したらなんかほかしたみたいなと違いますよ。明け渡した、つまり天において当然もらっていいはずの、それをも捧げたんですよ。これを全く真の原始です。天でもらえるものも捧げたんですよ。すごいですね。これ捧げる競争してる人とはちょっと負けましたね。これね、すごいなと思いますよ。何を表してるんですか。これは完全なるへりくだり、謙遜です。私たちのクリスチャン生活にとって一番大事なものは何かと言われたら謙遜ですよね。皆さん、謙遜が全て邪魔するんですよね。謙遜と高慢、すぐ高慢になるね。ちょっと一人で何かちょっと分かってみたら、ちょっと自慢したがる、違うんですよ。だから下に行く歩みです。他人を、人を自分よりも優れたものとは思いなさいと、毎回ね、生産式ごとに分かち合いますよね。このことを私たちはもう一度覚えたい。だからそのことをね、したらなぜですか？圧倒されたからですよ。神様のその凄さに、偉大さに。ね、私はだから神様の偉大さに圧倒されると逆に、本当の礼拝っていうのは謙遜さは生まれないんです。ね。だから神様を舐めてたり、軽んでたら、本当の礼拝とか、謙遜さ身につかないんですよ。だから私は主を恐れよ、主を命令を守れ。これは人間にとって全てだっていうのはその意味です。そのことを覚えましょう。そして11節ね、このことを覚えながら味わって中心線告白しましょう。3、はい。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。アメン。あなたが創造されました。御心の上にそれは存在し、また創造されたのです。アメン。もうそのままでしょ。皆さん、主よっていうのはどういうことでしょうか。主よっていうのはですね、これは自分を支配する存在であることを認めるというこの呼び名ですね。自分が服従する相手、自分の心の中に本当にいっぱいになっておられる、ゆえに主よと言うんですよ、ね、そしてこの主よ、私たちの神よっていうのはですね、まさにこの主よ、ね、私たちの心に全部している、それが紛れるものなく本当に神様だってことですよ。これ、ね、名前じゃないんです。だからもしね、皆さんこの中に見せてるのがお菓子だったら、主よ、私たちのお菓子よになるんですよ。わかります？もし金だったら、私の金よになるんですよ。ね、つまり本当に見せてるから主よって言うんです。だからね、見せていないのに主よ主よって言っても意味ないってイエス様言われたじゃないですか。主よ主よというものが天に張ることではないんだと、本当に自分の中に支配している、私はこの神様にも降参してるんですということが、本当に思ってることをだけが主よと本当に言えるんですね。そして私の神よ、これは自分を突き動かす ある意味動機と言い換えられるでしょうね。自分が何かを行うモチベーションね、私を全部支配してくれる主よ、それが私たちの本当に神です、だから私はこれをするんですというふうになっていくんですよ。皆さん何に次動かされていますか。あの美味しいものを食べよう、だから頑張ろう、それもあるでしょうね。でも神様がこんな私を生かして愛して救ってくださって許してくださって、本当に感謝、これがモチベーションになっていれたら幸いなんですよ。これを神様願ってるんですよね。これがこの告白のこの礼拝の形です。あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい、私はありません、だから冠を明け渡したんですよね。あなたが私を創造された、あなたが私を作られた、つまりね、ここで言ってることはね、主よあなたこそ私の神です、私の神はイエス・キリストですということです、ね、そのことをね、ここで告白をしているわけですね。教会の頭は、教会の主はイエス・キリストですという告白なんですよ、ね、このことで私は覚えましょう。そして皆さん最後に御心の家にあるでしょ、これはですね、あなたの喜びのゆえにというふうに、もともとのことはそういうふうに読むことができるんですよ。それらは存在、それらというのは神が作られた存在ですよね。神が作られた中で一番の最高傑作は何ですか。あなたですよ、あなたです。今朝鏡見ていましたか。 I love you と言いましたか。インクライストと、神様が愛しているように私はあなたを愛します、私は自分で自分のことを受け入れられません、でも神様が許してくれてくださっているので愛しますと宣言しましょう。神様の最高傑作だね。そして神様あなたを喜ぶんです。神様あなたに希望を持っているんです。英語ではウィッシュとかデザイアって書かれてますね。あなたが私の希望だ、あなたが私の喜びだと、それにあなたを私は作ったんだと先人のルター言いました。神は私たちに価値があるので愛するのではない、神が私たちを愛しているゆえに私たちに価値があるのだと。神がね、あなたを愛しているから価値があるんです、ね、そのことを覚えてこの1週間使わされていきたいんですね、皆さんどうでしょうか。そして本当の真の礼拝者と私たちさせていただきましょう。この恵みをいただいていることをお互いに喜んでいきましょう。そしてこのことを伝えていきましょう。祈りましょう。主よ私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造されました、御心のゆえにそれは存在し、また創造されたのです。神様ありがとうございます。本当に私たちはあなたによって許され、愛され、そして救われて、あなたを礼拝する者として今生かされていることを感謝します。私は生かされている目的、それはあなたを礼拝することです。あなたを喜び楽しむことです。そしてあなたの素晴らしさをこの身をもって表すことです。そしてこの世界を、あなたが作られた世界を健全に管理するためだとあなたは言われました。この明確な聖書を教える目的をもう一度受け取り直して、あなたを喜び楽しみ礼拝する一週間、これからの人生となりますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。